皆さんごきげんよう。ラブオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、お変わりございませんでしょうか。まあ、今一番ね、本当に寒い時期なのでね、お風邪などひいてませんでしょうか。2月今週はバレンタインデーですね。まあ、この儀式ね、私たち子供の頃からありましたけども、日本では1958年頃から流行ったそうなんですね。ただしその内容は日本独自の発展を遂げたものとなっておりまして、戦前にね、来日した外国人によって一部行われてて、第二次世界大戦後間もなく、こう流通業界とかね、製菓業界によって販売促進のためにこう広がったようなんですけども、実は私Facebook の方でもね、先日こう投稿したんですけれども、先週のね、恵方巻きですか。恵方巻きもそうなんですけれども、まあ、これはいつから流行ったのかなとか、いろいろこう調べていったんですね。というのが、もうすごいこう廃棄量じゃないですか。捨てる量ですね。まあ、そんなことからちょっといろいろ、これ本当にもう昔からやってることなのかなといろいろ調べたところですね。まあ、1970年代に関西の海苔業者さんからこう広まったそうなんですね。で、1980年代にこうコンビニで恵方巻きという、名前で全国展開があったようですね。まあ、このようなイベントに消費者はこうやっぱりパッと乗っかっちゃいますよね。私たちね、どんなイベントでもこう、あ、ちょっと面白そうだなって、まあ、そうなるとこう売れるものはこう売りたい業者さんもいたりとかで、まあ、こういうバレンタインでですね、これもちょっと調べたところ、戦前にモロゾフさんがどうも仕掛けた、メリーさんが仕掛けたとかね、まあ、いろいろという説が見られますけれども、この期間にチョコレート業界は年間のこう4分の1を売り上げるそうなんですね。まあ、そして、このバレンタインデーっていうのは日本だけの風習のようですね。んで、まあ、恵方巻きですね。恵方巻きは過ぎましたけれども、まあ、年間去年でね、256万本の廃棄があったというふうなことが言われてます。そして、まあ、コンビニでは、94万7121本が廃棄されたそうで、これは5億円から6億円に相当するそうなんですね。んー、なんかね、これちょっと考えて、もう、まあ、それ、まあ、他にもいろいろと自分でいろいろと考えた結果ですね、今年からはもう恵方巻きもバレンタインデーもしないぞというふうに私は思っております。まあね、そのイベントで、イベントっていうようなことでね、そのイベントを楽しむ理由に楽しむっていうふうなことはすごくね、素敵だなと思うんですね。例えば、まあ、バレンタインデーなのでデートしようかなとか、まあ、そういうのはね、すごく楽しいじゃないですか。恵方巻きだから、まあ、豆巻きはね、昔これは、古事記だったかな、古事記をちょっと最近読んだんですけども、あれの方にもこう桃をね、最初投げたと、スサノオがね、逃げるときに、桃を投げたと言われて、あ、スサノオじゃなかったかな、イザナミか、イザナミイザナギの話ですね。その時に、読みに行ってしまったイザナミを助けるためにイザナギがこう天の方に行くんですけれども、そこから逃げて帰ってくる時にですね、こう桃を投げたと、いっぱい追いかけてくる悪魔たち、怖いやつたちね、桃を投げた時に、みんながこう退散したとっていうふうな言われから桃を投げたそうなんですが、まあ、桃を投げるっていうようなことってどうよっていうようなことで豆になったと、うん、それいつだったかな、いつの時代か分かんないんですけど、それが豆になったとっていうふうな話は知ってるんですが、まあまあ、豆まきぐらいはね、まあいいかなとは思うんです。片付けるの大変ですけれどもですね、まあ、恵方巻きは今年はしませんでした。 まあ、そんなこんなで1年のね、いつものお話しします。1年を太陽の動きに合わせて24に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。もうね、今の期間ね、もう立春ですよ。春になりましたね、節気ではね。本当にまだね、寒い時期なんですけどもね、これからだんだんと春がやってきます。そしてその二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の期間はうぐいす鳴くという時期ですね。本当に今の時期、まあもうちょっと先ですね、うぐいすがこないてきますよね。で、梅はね、春を告げる花ということで、そしてうぐいすは春を告げる鳥ということで、春告げ鳥っていうふうにうぐいすは言われてるんです。これ去年も言ったかな、なんですがね。そういえばのこう花札とかにもね、梅に止まっているうぐいすのありますね。ね、私はね、こう里山に暮らしますのでね、ほんといち早くうぐいすの声を聞くことができるんですけれどもね、楽しみですね。さて今日は今更なんですけれどもね、皆さん毎年今年の抱負なんて決めていらっしゃいますか？私の場合はね、子供の頃にいつもお正月でね、家族でおせちを食べる前に今年の抱負はとか今年の予定はとかって聞かれるんですね、父から。その時にこうちゃんと答えられるように、まあ、事前に考えてたんですが、まあ、当時はね、まあ、勉強頑張るとか、あんまり勉強頑張るっていうような方かな、音楽のこととか、まあ、大きな予定ですね。例えば高校生の時は剣道やってましたから、剣道のこう阪神大会とか全国大会いろいろあるんですよね、まあ、それに出るとか、まあ、いろんなそんな大きな目標言ってましたね。で、まあ、それをその目標に向けてどういうことするんやっていうようなことも、ね、いろいろ聞かれるので、まあ、事前にいろいろ考えたりとかねしてましたけれどもね。で、私もまあ来年はこうしようとかっていうふうに年末にこう考える癖がついておりましてね、まあ、毎年ねこう仕事の目標とかねが多かったんですが、去年ね、ちょっと自身のも家族の問題とかこうプライベートの問題がもう本当に起こって、もう自身のあり方などをこうよく考えた私は1年だったんですけれども、夏頃にねこう仕事の帰りにね、夏頃かな、もう一番大変やった頃にね、いつも深夜に実家に寄ってね、父とたくさん話したんですけれども、まあ、そんなお話をね今日はちょっとねしてみようかなと思ってるんですが、ラブフォルシングス、この後は腸のことならね、お任せのユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM を挟んで今日の一曲、番組後半ではね、今年の抱負というかね、ちょっと静かっていうふうなことをね、中心にお話ししたいなと思っております。素敵な30分を、Love for All Things。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスお願いします。
皆さんこんにちは。先週節分もね終わりまして、また気持ち新たにですね2025年スタートされてる方多いと思います。先週睡眠の質を高める、疲れを取るために睡眠の質を高めるユニークなポイントを4点ほどお話したと思うんですけども、その中で私も一つ試してみましてね、最後に先週お伝えしましたカウントダウン、寝る時にね、ちょっと寝つきが悪いなっていう時に、私実は寝つきはまだいい方なんですけど、寝つきが悪いなっていう時にカウントダウンやってみました。これアメリカの睡眠療法士さんが考えたんですけども、このカウントダウンする一つの方法をもう一度お伝えしますとね、100からですね、100、99、98とカウントダウンしていくんですけど、このワンカウントのその間、できるだけゆっくりですね、100、99っていうふうにですね、ワンカウント大体3秒か5秒ぐらいゆったりとしてですね、数えると熟睡できました。一応報告しておきます。今日はですね、3点ほど、また睡眠の質を高めるですね、ユニークなポイントをお話したいと思うんですけども、まず1点目がですね、皆さん寝る時の癖っていうのを、仰向きとかですね、うつ伏せとかね、あると思うんですけども、横向きも結構ね、睡眠の質を高めるポイントになると言われてます。で、横向きに寝るときは、 抱き枕とかがあればですね、非常にこの脇の下の空間とか、太ももの空間ができて通気性が高まってですね、さらに快眠につながると言われてますんで、ぜひお試しいただきたいというのが1点目。2点目はですね、やはり香りなんですね。いい香りを嗅いで、匂いを嗅いでいくとですね、睡眠の質が高まると言われてますんで、例えばリラックス効果の高いラベンダーとかスイートオレンジのアロマオイルを、ブレンドすると非常に睡眠の質が良くなると言われてます。ぜひお試しいただきたいというのが2点目。それから3点目はですね、これ私も勉強してびっくりしたんですけども、眠りの質をアップさせる食材にアボカドというのがあるんです。森のバターと言われてます。これは栄養価が高い食材なんですけども、これ睡眠の助けになるセロトニンの合成に関するビタミン B が非常に多く含まれてましてね、できるだけ食材にアボカドを取り入れていただきますと睡眠の質が上がると言われてますので、ぜひお試しいただきたいと思います。じっくりと睡眠をとって元気な体でまた今年も乗り切りましょう。
それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。ラップ for all things。腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。お送りしましたのは藤井風さんの歌うアルフィ。このアルフィという曲は本当に古いジャズなんですけれども、先日私が演奏を毎日しているところでですね、アルフィこの曲のリクエストがあったんですね。でこの曲は本当にこう単純なコードなんですけれども、割とこう代理コードを使ったりとかして割と、ね、難しいんですね、私にとってみたら。それでこれ誰か歌ってるのないかなって家帰ってから、演奏した後に調べてみますと、こう藤井風さん今ね本当にいろんな曲歌ってらっしゃってかっこいいですよね。で、あ、彼も歌ってるんだと思って、で聞いてみたところとてもね良かったので、今日かけてみました。このアルフィっていう曲の歌詞ですね、人はねなんで生きるのとか、あなたはこう人にね一生懸命してあげることがいいと思ってる、それとも自分の方が大事とかね、そういうふうなことをこう言ってる歌なんですね。私は天国を信じてるから人に優しくすると損だとは思わないよとか、そういうふうな割とおしゃれな歌詞がついているので、私は、ね、好きな曲なんですけどもね。はい、今日はね、ちょっと前半に、恵方巻きとかバレンタインの廃棄のお話したのでね、ちょっとこう話しようと思ってたことが全部お話できなかったんですけれども、ですね、今年の、ね、抱負っていうようなところからなんですが、毎年父に、聞かれると。でそんなことから、年末になると来年はこんなことしよう、あんなことしよう、皆さんもそうだと思うんですけどね、考えますよね。そして、毎年、仕事を来年はこんなしようとか、ライブもっとしようとか考えてたんですが、 今年はね、去年は本当にね、もういろんなことがあって、あの深夜にね、私ピアノ弾いた後に父のとこ実家に寄って、まあこう父にね、いろいろ話をしたんです。たくさん話したんですね。まあ、父もね、去年は本当にあの病気になって、ずっと入院して、やっと退院したところ、今度私が、まあ、そんなことね、お話夜中に叩き起こして、もう泣きながら、これでね、こんなことがあって、これがしんどいとかってこう言うとですね、父はね、まあ、いつも私の話をうんうんうんって最後まで聞くんですよ。もう何を言っててもふんふんふんって聞くんですけれども、あの、まあ、それに聞いてから、まあ、こうやあやっていうふうに父の意見がね、いつも始まるんですけども、まあ、今回も、もう本当に私もパニックになってたから、ダーって喋り続けてたんですね。そしたらね、父がね、ちょっと黙れと。ちょっともう、ゆっくりと落ち着いて、要点だけ、今どうしたんや、っていうような感じでね、言われたんですよ。ゆっくりと。で、まあ、それがね、毎日ずっと、もう本当そうですね、もう、ほぼ一月ぐらい毎日、深夜に行って、仕事の帰りに行って、で、父と母と話して、で、夜、実家でお風呂入って家帰るみたいな、そんな毎日だった、秋ぐらいまでそうだったんですけどね。その時にね、あの、父がね、もうちょっとゆっくりと、もう、あの、どんなことが起こっても、あの、静かであれと言われたんですよね。もう、どんなことが起こっても、冷静に、こう、客観的に見ろと。言われたんですよ。その自分に起こっていることが大変なことだったら、なおさら、それを違う人が私を見ているようにまず見てみろっていうふうに言われたんですね。で、そんなことから、あの、去年私は来年はね、静かっていうふうな言葉 を目標にしようと思ったんですよ。まあ、初めて自分のそういう、静かっていうふうなこととか、まあ、そういう一文字、しかもこう自分の態度っていうんですかね、そういうのに対しての目標だったんですね。で、パソコンの前に今静かとこう墨で書いて置いてあるんですけれども、で、去年ね、たまたま本屋さんで、見かけたジルちゃんさんのね、著作、ダイヤモンド社の静かな人の戦略書っていうのがこうね、平積みされてたんですよね。で、これね、もうずっと私も読んでみたんですが、もう私はね、外交的だと思ってたんですね。でも、まあ、それを読んでみると、いや、実は内向的な面もあるし、こう本音はしまってしまってる、まあ、身内には言いますけれども、考えさせられる書だなっていうようなことから、まあ、この静かっていうような言葉にすごくね、自分も反応してるなと思ったんですね。で、このジルチャン氏、この静かな人の戦略書っていう、この、書いたジルチャン氏っていうのは、スーザン・ケインの著作の内向的人間のすごい力っていう本があるんですけども、これにも共感したっていうふうに書かれてて、私もこれはね、読んだことがあったので、確かにと思ったんですね。まあ、ガンジーとかビル・ゲイツも実は内向的だったっていうふうに書かれてますけれども、内向的っていうのはある意味ね、こう、オタクっていう意味ではないかなっていう私に思ったんですね。まあ、そういう意味では私も内向的とは言えるかもですね。まあ、著者はもう自身のことを内向的っていうふうに認めてらっしゃってね。でも、こう、彼女は、人に伝える力とか、こう、社交性を求められる、こう、アメリカでね、長期間働いていた方なんですね。だから、こう、内向的の、こう、内なる力っていうようなものをすごくこう、実感してらっしゃって、すごい説いてらっしゃるんですね。まあ、その上で外交的な人とお互いに尊重し合うことができれば、それは素晴らしいチームが生まれるっていうふうなことも書かれてましたね。まあ、このね、静かの人っていうふうな表現、私にとってみてはね、とっても魅力的なんですね。まあ、何が起こってもこう、静かにいてる。例えば、車走ってて、ボンって後ろからおかまされたと。そんな時も、ギャーっていうんじゃなくて、静かに対処するというか。まあそういうものをね、まあ私の身近なところで言えば、フルートのね、もう亡くなったんですけども、大学の時の友達の、ゆかこちゃんっていう子がおってね、で、まあ彼女と一緒にタンゴも演奏してたんですけども、彼女もね、そういうところあったんですよね。まあそれこそ本当に後ろから彼女が運転してて私が横に乗ってたんですけど、ボンって後ろからおかまされたんですね。もう静かにバタンって出て行ってどうしましょうみたいな感じで言ってるんですね。もう、うわ、どうしようだよねっていうのは一切ないと。で、そのね、静かな人っていうのに思い当たる本がね、先日読んだ、 成瀬は天下を取りに行くっていう、こう、宮島美奈さん著作のシリーズなんですけれども、この本もね、本屋さんに行くと本当に本屋大賞受賞とかって書かれてて、垂れ幕にね、こう、いっぱい書かれてるんですね。平積みされてて。で、ちらっと見るとね、こう、表紙がね、コミック本のような女の子の絵が書かれてる表紙なんですよ。なんかまあ、読みたいなって思ったことはなかったんですけれども、こう、ちょっとね、立ち読みしたところ、すごく面白くて、図書館で借りて読んでみたんですね。まあ、今時って感じの小説なんですが、これがね、またね、面白い。で、ここに出てくる、成瀬さんという少女なんですけどもね、まあ、彼女がもう小学校時代からずっと中学、高校と、の、どうこう、いろいろこう、物語になっていくんですけども、もうその成瀬っていう女の子がね、もう静かそのものなんですね。で、その彼女の本、彼女のその中身を読んで、とても理想でしたね。なんかこう、例えば、人からいじめられても、まあ、そういう一人でこう孤立しちゃってるんですね、割と。だけど、そういうこと一切気にしてない。自分の思うように生きてる。例えば、M1 に出たりとかね、M1 グランプリに出たりとか、それとか、一人でこういろんなことをずっとこなしていくわけですね。自分がやりたいクラブに入って。まあ、ある意味、私もそういうところがあったので、まあ、高校とか大学とか普通、お友達とね、こうつるんでここに入ろうかここにしようかっていうふうに決めるんですけど、私は自分のやりたいものを一人でいつも部活も入ってたし、授業も一人で取ってましたね。なんかまあそういう意味では彼女 の, そういうところ共感できていいなと思うんですが、まあ、彼女はもう本当に成瀬さんっていうこの小説の中の少女っていうのはもう本当にそれを極めてるというか、まあ、高校入った時に坊主で行ったりとかね、でそういうところがすごくなんか男らしいなと思いましたね。男らしい、まあ女らしい、男らしいって言葉は変ですね。はい、まあそんなこんなでね、今日はね、静かということについてお話ししてみましたが、静かっていうのはね、なかなかね、やっぱりこう難しいですね。例えばもう自分の身にいろんなこうトラブルが起こったりした場合にですね、冷静に判断できるかっていうようなところっていうのが、このもう静かである、その表面だけでなくてね、もう身の中から出てくる静かですね。そういうものを目指したいなっていうふうに思ってますね。そういうのって、まずは喋る速度を遅くするっていうところからでしょうかね。はい。それでは、Love for All Things。来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエスト欄、Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は、岡本美沙でした。それでは、静かを今年は目指してね、やってみたいなと思っております。皆さんもね、何か、そういう目標があれば教えてください。来週もこの時間に、Love for All Things。